イエス・キリストを信じることによって何が得られますかという質問に対して、私はいつも罪の許しと永遠の命を得ることができますとお答えをしています。罪の許しと永遠の命はどちらも目で見ることのできないものです。ところが多くの人は何かを信じることによって目に見えるものを得ることを期待します。例えば健康とか美しさとか財産とか地位とか、そのようなものであります。確かにキリスト教の信仰はこれらの目に見えるものと無関係ではありません。例えば旧約聖書の詩編の一編の三節というところは、神様の教えを愛する人がこの世で祝福を受けるっていうことを次のように歌っています。旧約聖書の835ページの上の段です。旧約聖書の詩編の一編の三節、旧約聖書の835ページの上の段のところをお読みしています。旧約聖書詩編の 1.3 節です。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び葉もしおれることがない、その人のすることはすべて繁栄をもたらすとあります。また旧約聖書の新命記という書物の28章2節から6節のところは、神様の教えを守る人が物質的な祝福を受けるということをとても具体的に述べています。旧約聖書の323ページの下の段のところです。旧約聖書の新命記第28章の2節から6節まで、旧約聖書323ページの下の段のところをお読みします。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み実現するであろう。あなたは町にいても祝福され、野にいても祝福される。あなたの身から生まれる子も土地の実りも家畜の産むもの、すなわち牛の子や羊の子も祝福され、カゴもコネバチも祝福される。あなたは入る時も祝福され、出て行く時も祝福されるとあります。このように聖書はこの世における祝福ということを肯定しています。ただしこの世における祝福は一時的な過ぎ去りゆくものですから、それを受けたとしても永遠の祝福を受けるための通過点として慎み深く受けていく必要があります。この世における祝福が一番大切なものであるかのようにして、それにしがみついてはならないのです。クリスチャンの作家としてよく知られている三浦綾子さんは、13年間の長い闘病生活の中でキリストを信じる信仰を持ち、その後に病を癒されて結婚して小説を書くようになりました。そして1963年に焦点という小説が朝日新聞の検証小説の特選に選ばれて、当時の1000万円という大金と作家としての名声を手にしました。三浦綾子さんが偉いのは、これらのものが過ぎ去っていくものであるということを十分にわきまえた上で、神様から与えられた祝福として受け入れたということです。 そして人生の目標を過ぎ去ることのない永遠の祝福に向けていたという点であります。ミラユコさんは神様の祝福を信じて、実際にそれをこの世の生活においても味わいました。しかし神様の祝福が最終的に明らかになるのは天国においてであるということを確信していました。そして様々な苦難を経験しながらこの地上の生涯を走り抜いて天国に召されたのであります。本日も先週に引き続いてキリストの恵みを信じたユダヤ人の街道長の物語を学びたいと思います。この街道長には12歳の一人娘がおりました。しかしその一人娘は病のために死にかけていました。街道長はキリストの恵みによって娘が助かると信じてキリストに家に来てくださるようにとひれ伏して願いました。そこでキリストは街道長の家へと向かっていたのですが、キリストが到着する前に娘は死んでしまいました。すなわち今日の聖書の49節に記されておりますように、キリストが12年間子宮からの出血の病で苦しんでいた女性と対応しているときに、お嬢さんは亡くなりました、この上先生を煩わすことはありませんという連絡が入ったのであります。この連絡を聞いた時の街道長のショックはどれほど大きなものであったことでしょうか。ところが街道長が娘の死という出来事を心の中に受け入れるのを押しとどめるかのように、キリストは恐れることはない、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われるとお語りになったのであります。すなわちキリストの恵みの前ではすでに死んだものであっても救われるということを明言なさったのでした。私たち人間の目から見るならば、死にかかっていることとすでに死んでしまったことには雲泥の差があります。人間にとってはお嬢さんは亡くなりましたという事実は一切の回復の希望を打ち砕く決定的な事実です。ところがキリストにとってはお嬢さんは亡くなりましたというのは決定的な事実ではありませんでした。すでにキリストがその娘のところに向かっておられる以上、死にかかっている状態であっても、すでに死んだ状態であってもその娘は救われるというのです。神の子であるキリストには不可能はないからであります。しかしすでに死んだと言われている娘が救われることを信じるのは決して容易なことではありません。それは病気が癒されることを信じるよりもさらに困難なことです。つまりこの世の常識では全く不可能なことを信じなさいということになるからです。ところがこの世の常識では全く不可能なことを信じるというのがキリスト教の信仰の本質なのであります。使徒パウロはローマの信徒の手紙の4章17節におきまして、年を取ったアブラハムとサラの夫婦に息子が生まれたという旧約聖書の物語を取り上げて、アブラハムが死者に命を与え、存在していないものを呼び出して存在させる神を信じたと 述べました。またそれに続くローマの信玄手紙の4章の18節で、アブラハムは希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じたということが記されています。またヘブラ人の手紙の11章の1節には、信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですと記されています。これらの聖書の言葉の表現を用いますならば、キリストはこの街道庁に死者に命を与える神の力がキリストにあることを信じるようにとお求めになったのでした。また希望する術もなかった時になおも望みを抱いて信じるようにと求められたのでした。さらに、望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認するようにと求められたのでした。なぜ信仰ということが尊いかと申しますと、信仰というのは目に見えない事柄、常識ではありえない事柄を受け入れるからこそ尊いのであります。信仰こそがこの世界を超える神という存在が特別な仕方でこの世界に介入するということを受け入れる、ただ一つの道だからこそ信仰は尊いのであります。先週の聖書の箇所には、12年間子宮からの出血に苦しめられて医者に全財産を使い果たしたが治してもらえなかったという女性が、キリストの衣の房に触ったことによって癒されたという出来事が記されていました。この女性は神様が特別な仕方でこの世界に介入して医者も治すことのできなかった病を癒してくださるということをキリストを信じる信仰によって受け入れました。ですからキリストはこの女性が癒された時に、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃってくださいました。またルカによる福音書の7章の36節から50節には、人々から罪の女と呼ばれていた娼婦がキリストによって罪を許されたという出来事が記されていました。この罪の女と呼ばれた女性も、神様が特別な仕方でこの世界に介入してくださり、人々が許さなかった罪を許してくださるということを、神の子キリストを信じる信仰によって受け入れました。ですから、キリストはこの女性にも罪の許しを語った後で、あなたの信仰があなたを救ったとおっしゃってくださいました。そして、本日の聖書の箇所では、キリストが街道庁に対して、神様が特別な仕方でこの世界に介入してくださり、死んだ者にも命を与えてくださるということを、神の子キリストのゆえに信じるようにと呼びかけておられるのであります。ただ信じなさい。そうすれば娘は救われるというキリストの御言葉には、信仰というものがいかに大切なものであるかということがはっきりと言い表されています。信仰こそが神様と人間の間の交わりの通路となり得るのであります。しかし、多くの人々は信仰よりも自分の常識的な判断の方を優先します。キリストが娘のところに到着して、娘の死を悲しむ人々に向かって、泣くな、死んだのではない、眠っているのだとおっしゃったときに、人々はキリストを嘲笑いました。現実にこの娘の肉体を死んでいるのだから、いかにキリストであっても、 それを眠っているのだということは少子千万であると思ったのでしょう。私たちにはこのキリストを嘲笑う人々の気持ちもよくわかります。人間はかつて自分が経験したことに基づいてこれから起こることを考えます。死者に命を与えるというようなことはその時集まっていた人々には経験したことのない事柄でありました。集まっていた人々はユダヤ人であったでしょうから神様の存在も奇跡の可能性もいわゆる一般論としては信じていたに違いありません。事実、旧約聖書には偉大な預言者であるエリシャが死んだ子供を生き返らせるという奇跡が記されています。列王記の下の4章の18節から37節のところです。しかし人々は全能の神様が神の子であるイエス・キリストを通して今ここで超自然的に特別な仕方でこの世界に介入されるということを信じることができませんでした。人々は自分たちの生きている普段の現実に目を奪われていたためにイエス・キリストが全能の父なる神様の子であるという現実に目を留めることができなかったのであります。キリストは死んだ娘の手を取って娘を置きなさいとお命じになりました。神の子キリストの御言葉には神様の絶対的な意志を掲示する働きがあります。娘はキリストの御言葉の通りに起き上がりました。死んだ人に命を与えるという神様の超自然的で特別な介入がこの時起こったのであります。しかしキリストはこの出来事が人々に知られることを望まれませんでした。56節の後半にはイエスはこの出来事を誰にも話さないようにとお命じになったと記されています。ここからもキリストはご自身が奇跡を行う能力があるものとして宣伝されることを望んでおられなかったということがわかります。先週もお話しいたしましたようにキリストは死の恐怖に支配されている人間の存在に対して深い愛と共感を持っておられました。そこで病や死からの救いを求めて集ってくる人々を助けになりました。しかしその目的は人々にこの世の生活における幸福を与えるためというよりは罪と死から解放されて神の子として神の国を目指して生きるようにさせるためでありました。ですからここでキリストが街道長に対してお認めになったことも死んだ娘に再び命が与えられるという経験を通して永遠の命に対する信仰を持つということだったのであります。宗教改革の信仰をまとめた文書として広く用いられているハイデルベルクの信仰問答によりますと永遠の命というのは誰の目も見たことのない、誰の耳も聞いたことのない、誰の心にも浮かんだことのない、完全な祝福であると教えられています。このような目に見えないものを信じることこそが、キリスト教の信仰の中心なのであります。この永遠の命は、その全体は 人間にとって理解することができないものであるにしましても、信仰の生活を始めることによって少しずつ味わい始めることができるものであります。ハイデルベルクの信仰問答の58問の答えは、キリストを信じる人が今すでに心の内に永遠の喜びの始まりを感じている人であって、この地上の生涯の後に永遠の命を受け継ぐのだということを教えています。ですからキリスト教の中心である永遠の命ということは、この世の常識ではありえないものであるとしても、そんなものは信じられないと言って頭から否定しないで信じようとする姿勢を取ることが必要なのであります。作家の三浦綾子さんは、光あるうちにという著書の中で次のように記しておられます。引用します。よく言われることだが、砂糖を見たことも食べたこともない人に砂糖の説明をするのは難しいという。塩のように白くサラサラしていて、しかも甘いと聞かされても、一見塩と同じなのにどんなふうに甘いのかわからない。それはやはり舐めてみなければわからないからである。信仰もそれと同じで、信じてみなければわかりようがないと言って、初めから何もかも信じられるわけではない。まず信じようとする姿勢を取ることが必要である。一般の学問にしても、頭から否定して受け付けないのでは入りようがないのではあるまいか。多少ともテキストを信じ、教師を信じて入っていくはずであるというふうに書いておられます。その通りだと思います。ですから私は、永遠の命などありえないと思っておられる方でも、とりあえずキリストの恵みである永遠の命を信じようとする姿勢をとっていただきたいと願っています。そうしますと、あたかも全てのものであるかのように思えるこの地上の目に見えるものが実は過ぎ去りゆくものであるということが次第によく分かってきます。そして目には見えないけれども、人が誠に目標として目指していくべき永遠なるものがあるのだということがよく分かってきます。永遠の命が実際に存在するということは、十字架の上で死んだイエス・キリストが復活をなさったことによって明らかにされました。私たちはその永遠の命を肉眼で見ることはできませんが、信仰によってそれを知り、味わい始めることができるのであります。私たちがこの毎日の地上の歩みを信仰によって歩んでいくことができるように、キリストの恵みである罪の許しと永遠の命を一日一日より深く信じながら歩みを進めてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み深き天の地なる神様、街道長の娘が死んだ時に、キリストはただ信じなさいとおっしゃいました。しかし人々はキリストを嘲笑いました。自分たちの常識に反することを言ったからです。神様、イエス・キリストは 私たちが自分の常識に反して神様がこの世界に介入してくださるということを信じるように求めております。そして最も大きな神様の介入の現れが十字架上で死んだキリストの復活であるということを私たちは聖書から学んでいます。神様、私たちは永遠の命をこの目で見ることはできませんし、また実際に手で触ることもできません。しかし信仰によってそれを受け入れていくことができますように、信仰によって私たちが永遠の命を知り、それを受け入れることができるように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。